ただいまより2025年4月6日第一主日礼拝第一礼拝を始めます。朗読文27、詩118編。主に感謝せよ。主は恵み深く、
その憐れみとこしえに耐えることなし。
イスラエルはいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
アロンの家はいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
主の恐るる者はいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
我悩みの中より主を呼べば、
主答えて我をひどき所 ところにおきたまえり。
衆は頭にませば我に恐れなし。
人を我になるような支援が。
我がために義の門を開け。
我そのうちに主に感謝せん。
子は主の門なり。
正しき者はそのうちにいるべし。
我何時に感謝せん。
何時我に答えて我が救いとなりたまえばなり。
イエスクリラの捨てたる石は炭の親石となれる。
これ主の成し給えることにして我らの目に怪しとするところなり。
これ主の設けたまえる日なり。
我らはこの日に喜び楽しま。
主を願わくは我らを今救いたまえ。
主を願わくは我らを今栄えしめたまえ。
主の御名によりて来たる者は幸いなり。
我らは主の家より何時かを祝せり。
主は雷、我らに光を与えたまえり。
縄を持って祭壇の角に生贄をつなげ。
何時は我が雷、我何時に感謝せん。
何時は我が雷、我何時をあがめまつらん。
主に感謝せよ、主は恵み深。
その憐れみ、とこしえに耐えることなし。
賛美歌68番。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところでなされた奇跡がチャルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に危ぬのでまとい、灰の中に座って悔い改めたに違いない。しかし裁きの時にはお前たちよりまだティルスやシドンの方が軽い罰で済む。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、私を拒む者は私を拒むのである。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのである。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝もこうして健康を与えられ、御堂に招かれ、主を賛美し、 共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。この1週間あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝です。この新しい週もあなたに感謝と賛美を捧げる生活をすることができますように。そして私たちの生活のすべてをあなたの導きにお委ねすることができますように。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。受難節の時を過ごしています。死の十字架を覚え、キリストの救いに預かった者として死の十字架を心に深く留め、キリストの命に預かり、キリストと共に日々生かされていることを感謝し、歩むことができますように、私たち一人一人を守り導いてください。今朝は須賀匠牧師よりルカに福音書を通して悔い改めの招きと題して御言葉をいただきます。語られる須賀牧師と聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直してください。そして御言葉を聞くことができますように。今朝日本各地で持たれています礼拝を守り導いてください。越谷教会での技をも守り導いてください。特に幼稚園教会学校の技を顧みてください。幼稚園ではこの11日の日には入園式を迎えます。神様との新しい出会いの時です。これから神様と共にいつも神様に愛されていること、守られていることを感謝し、日々歩むことができますように導いてください。また教会学校の子どもたちの一年の歩みが神様に守られて過ごすことができますように、新しい歩みに神様に守られて歩むことができますようにしてください。2025年度の歩みが始まりました。総会に向けて新しい歩みの準備の時を過ごしています。いつも神様が共にいてください。神様のご計画に感謝を持って歩むことができますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹、あなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように、この小さな祈り尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌121番 信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていました。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたの。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みのうちに出されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に人信条を告白。我らは天地の作り主、全能の父たる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちに蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢いり至りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、悔い改めへの招き、姿国牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第10章13節から16節の御言葉であります。改めて13節から14節の御言葉をお読みいたします。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところでなされた奇跡がティレスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めたに違いない。しかし裁きの時にはお前たちよりもティレスやシドンの方が軽い罰で済む。ここまでです。ここではまずコラジン、そしてベトサイダという言葉が使われております。これらはガリラヤ地方にある町もしくは村を指しております。ちなみに15節のカファルナウムというところもガリラヤ地方の大きな主要の町であります。そもそもガリラヤというのはどういう土地だったでしょうか。ガリラヤはイスラエルの中で非常に軽蔑されたかわいそうな土地でありました。聖書によるとガリラヤは異邦人ガリラヤとも呼ばれていて、神様の救いから外されてしまっている、そういう土地であると当時の人は考えていたわけです。しかしその一方でガリラヤは主イエス・キリストがお育ちになった土地であり、弟子たちの出身地 でもありました。それだけではありません。ガリラヤは主イエス・キリストが福音を述べ伝えた最初の土地であり、主イエス・キリストの伝道活動の拠点ともなった、そういう土地でもあるわけです。要するに主イエス・キリストは何よりもまずガリラヤ地方に目を向けてくださったわけです。いや、主イエス・キリストが他の何よりもまず最大限の愛と憐れみと慈しみを持って全力で伝道した土地でもあると、そのように言えると思います。要するにガリラヤはもうすでに主イエス・キリストの強い意志を通して福音に触れ、神様の救いの御業に触れ、神様の救いの中に置かれている土地に他ならないと、そのようにも言えるわけです。そしてその大きな幸いはもうすでに旧約聖書の時代から約束されていた幸いでもあったわけです。しかしガリラヤに生きる人々はそのような救いを知り、そのような救いの中に生きてもなお神様のもとへと立ち返る、いわゆる悔い改めに至ることがなかったということがこの聖書の箇所からわかります。主イエス・キリストはここで非常に強く仰せになりました。お前は不幸だと、随分と厳しい言い方、あるいは激しい言い方にも聞こえます。お怒りの言葉にも聞こえるでしょう。イエス様の口からこんな言葉は聞きたくないと思われる方が多いかもしれません。イエス様の教えは幸いなるかなっていう教えから始まりましたけども、今イエス様の口から出た言葉をお前たちは不幸だってねえな、非常に厳しい言葉ですね。しかし実際この不幸だという言葉は感嘆詞と呼ばれる手法が用いられているわけです。要するにあーとかうーとかおーとか、そういう言葉がここで用いられているわけです。つまり怒りの言葉というよりはむしろ嘆きの言葉、悲しむ言葉、うめくような言葉がここで単純に用いられていることになるわけです。要するに神様の救いを知り、それを見ながらも見ていながらも、その恵みや力を知りながらも、まことの神のもとへと悔い改めることのできないガリラヤの人たちに対して悲しみに暮れ、嘆き、そして埋めかれる、そのような主の姿がここで描かれているのであります。それではなぜ彼らは神様の救いを実際に見て来て聞いて経験していながらも悔い改めに至ることができなかったのでしょうか。それは主イエス・キリストをはじめ使わされていった弟子たちの力不足が原因なのでしょうか。それもまた違うわけです。聖書にはこう書いています。お前たちのところでなされた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい灰の中に座って悔い改めたに違いないと書かれています。ここではティルス・シドンという新しい言葉が出てまいりますが、これは一言で言えば異邦人たちの土地を指しています。当時のユダヤ人の価値観から申し上げるならば、異邦人というのは救われる価値のない人たちでありました。言い換えるならば、彼らは神様の救いから最もかけ離れた、そういう存在でありましょう。しかしそのような彼らもキリストと出会い、キリストの御言葉に聞き、キリストの救いの御業に触れた時、その異邦人ですらもその救いを喜び、 悔い改めへと導かれるはずだと主は仰せになったわけです。それほどまでに主イエスキリストの救いの御業は大きく深く限りなく力強いはずのものなのであります。しかしその神様の救いを誰よりも早く知って見て経験していながらも悔い改めない、そうであるならばその裁きは誰よりも重いものにならざるを得ないですよね。まあ、そのように主は深い嘆きとうめきとともにここでお語りになられたということなんです。話を戻します。それではどうしてガリラヤは悔い改めに至ることがないのでしょうか。15節の御言葉をお読みいたします。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか、黄泉にまで落とされるのだ。ここで言われているカファルナウムもまたガリラヤにおける代表的な土地であります。おそらくここで語られている主の御言葉は旧約聖書イザヤ書の引用ではないかと言われています。イザヤ書14章13節から15節の御言葉をお読みいたします。ゆっくり読みますのでどうぞお聞きください。イザヤ書14章13節から15節。かつてお前は心に思った、私は天に昇り王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、雲の頂に乗って意図高き者に者のようになろうと。しかしお前は黄泉に落とされた、墓穴の底に。こういう箇所です。ここで言われているイザヤを通して語られている主の御言葉はバビロンという大国の王様に向けた裁きの言葉であると言われています。イスラエルを滅亡させ、ユダヤを滅亡させ、諸国を圧倒したバビロンの王は自らこそが神々の中の神、全世界の神だと自らを自負したのではないかと思います。しかしイザヤはそのバビロン王に対してはっきりと言うんです。どれだけ自分が神になろうと、どれだけこの地上で栄光を得ようと、あなたは最後には死んでいくではないか、死はあなたから全てを奪い去るではないか、まあ、このようにこの裁きの言葉をバビロンの当時の王様にイザヤは語り聞かせたというわけです。このように主イエスはおそらくかつてのこのバビロン王の姿と今のこの時代のガリラヤあるいはカファルナウムの姿を重ね合わせながらこの御言葉をこう彼らに向けて語り聞かせたのではないかと思うんです。話をまた戻しますが、それではなぜ彼らは、あるいは普遍的な意味で人類は、人間は悔い改めになかなか至らないのでしょうか。福音の力が弱いんでしょうか。教会の御業が力不足なんでしょうか。弟子たちやイエス様の力が不足しているんでしょうか。一言で申し上げるなら、この世に生きる人たちが自分を神だとしてしまうほどに自分が中心となってしまっているからなのであります。自分がこの世界の王で、この世界の神だと思い込んでしまっているからです。無自覚的に自分の罪を認めず、自分の弱さを認めず、誠の神をすらも退け、自分が神であるかのようになってしまう。だから悔い改めることができないわけです。罪を認め、神のもとに立ち返ることができない。そこにガリラヤの人々の現実、あるいは人間の普遍的な罪の現実があるとも言える。その先には一体何があるか。滅びだす、滅びなんです。永遠の死なのであります。ガリラヤは、いや人類は他のどの被造物よりも何よりも先立って 愛されてきた存在のはずなんです。誰よりも身近で神様の救いやその恵みに触れてきたはずなのであります。そうでありながらも自らの罪と向き合わず、神様の救いを求めて生きることができない、その人間の罪はバビロンの王と等しい、そしてその先には絶望しかない、滅びしかない、死の闇しかないと、主はそのように深く悲しみうめいているのであります。他のどの土地よりも全力を尽くして、まず最初にこのガリラヤで伝道したはずなんです。自分が生まれ育った町ですよ。弟子たちにとっても自分が生まれた場所ですよ。愛する仲間や家族がいる場所ですよ。全力を注いで彼らに向かって福音を宣教してきたはずなんですよ。でも彼らは悔い改めることがなかった。そこに深い悲しみを主は抱いておられる。あるいはイエス様がガリラヤ中を回られて、もたくさんの奇跡を見て、自分たちはもう特別なんだって勘違いした人もいたかもしれない。もうこれ以上イエス様がいてくれればこれで平気だ、もう大丈夫だ。これまるで私たちの今の姿かもしれない。もう救われてるから大丈夫、罪なんか認めなくていい、だってもう許されてるんだから、もうこれ以上悔い改める必要ないでしょ。私たちももしかしたら正しいお方に結ばれているから私が正しいってなってないだろうか。正しいお方と結ばれているこの私自身がキリストよりも正しくなっていないだろうか。私たち自身もここで深く問われていくわけです。そもそもルカによる福音書10章は、主イエスキリストが弟子たちを派遣する、そういう場面です。弟子たちがこれから伝道宣教をする世界とはこういう世界なんです。あるいは教会が今伝道している世界、使わされている社会はこういう世界観を持ってるんです。なぜか、なぜそんなところに私たちは使わされなきゃいけないのか。主イエスキリストはまだ諦めていないからでありましょう。この世界には弟子たちが今必要なんです。教会が必要なんです。福音が必要なんですよ。主の弟子とされているあなたが必要なんですよ。主は諦めてないんですよ。だから今から後弟子たちを送り、その後教会を建て、変わることのない福音にあふれた御言葉を今日も語り続けてくださっているのではないでしょうか。もうダメだと思うような世界が広がっているその現実の中でも、主は諦めない、あなたを諦めないために私たちをそれぞれの場所へと使わせてくださっているのではないでしょうか。聖書によると、私たちの語る言葉は主イエスご自身の言葉であり、神様の御言葉そのものだと言われています。今もまだ教会を通して、私たちを通して神様が直接語っておられるんですよ。この世界を諦めない主が今も教会を通して、聖霊の働きを通して、あなた方のうちに、あるいはこの社会に生きる人たちのうちへと語り続けてくださっているんであります。私たちに必要なことは特別なことではないです。収穫の主を信じ、収穫は多いんだというあの主の言葉を信じ、私たちが受けた恵みや喜びをそのままの形で証ししたらよいわけです。そしてそこにまだある救いを収穫の主に委ね切ったらよいのであります。今朝の御言葉は昔のガリラヤだけの問題ではありません。今の世界の問題です。神様によって生かされ、神様の恵みをいただいて生かされている、その幸いを知りながらも、人は悔い改めない。自分が中心なんです。自分が神なんです。主イエスキリストはその現実に対する深い悲しみと嘆きとうめきとともに、十字架の死と復活の方へと向かっていかれるんです。本来人が受けるべき裁きを主が背負い、十字架の道をひたすらに歩み続けてくださっている。私たち人間が到底背負い切ることのできない、その主の裁きを御子が身代わりとなって背負い、十字架の方へと向かっていかれる。そしてその裁きを受けてくださる。 その時主の弟子たちはどうだったでしょうか。彼らもまた主を裏切りました。私たちもこの問題と無関係ではありません。しかしそれでも主は私たちが本来受けるべき裁きを私たちの代わりに負われた。一心にその御心を成し遂げてくださった。しかしそこで終わらない。罪と死を打ち破られた主は、罪が渦巻いているあのガリラヤで弟子たちとまた再会してくださった。そして彼らの罪を許し、もう一度主の弟子として迎え入れ、主の御業のために用いてくださり、永遠の命を約束し、私たちをまた新たに歩ませてくださった。主はかつて弟子たちを諦めなかったように、主は今日も私たちのことを諦めようとしておられない。その主イエス・キリストは今も生きて私たちと出会っておられます。その主がもう一度、そしてこれからもう何度でも私たちに問いかけるでしょう。あなたの罪を知ってほしい。そして誠の救いに生きようと。あなたはもはや裁きから救われてるんだ。その救いの光の中でもう一度私のところに来なさいと。そして主は弟子たちを、私たちを今日も改めて宣教の技へと使わせてくださっているんです。私たちはこの計り知れない大きく深い主の憐れみに支えられながら、キリスト者に与えられている、教会に与えられているそれぞれの使命に生きるものへと導かれている。そしてこの世界に対しては、そこにいる弓道中のあなたに対しては、次のようにおっしゃっているかもしれないです。主はあなたを諦めない。私はあなたを諦めたくないんだと。そのために私は教会を建てたよ。そのために私はあなたに先立ってこの人を救ったんだと。聖書にはこういう言葉があるんです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのですと。今の現実を見ながら、主は今も嘆き、うめいておられるかもしれません。今までこれだけたくさんの福音を語り続けた。全力で私はあなたのために語り続けた。でもあなたは振り向いてくれない。今あなた、私の目に映るのはあなたの背中しかない。私の方を向いてほしい。私はそれでもまだ諦めたくないんだ。主はそれでもこの世にある人々を諦めておられない。今もまだ忍耐し続けている。教会を通して救いを表し続けている。そのためにはまず私たちを含む主の弟子たちを許し、救い、教会を立て上げ、憐れみを持って変わることのない福音を今日も語り続けてくださっている。この憐れみをぜひ知っていただけたらと思います。そして忘れてはいけないことは、誠の悔い改めというのは、この復活の主による救いの光の中でこそ生まれ出てくるものなのであります。悔い改めというのは反省することではありません。涙を流しながら自分の過去の過ちや罪を数えることでもありません。本当の救いや喜びを知って、神様の方へと前を向いて正しい方向へと向き直すことなんです。悔い改めるということは喜びの出来事なんです。安心して誠の悔い改めの日々へと皆さん歩み出してほしいと思うんです。そして教会を通して語られ、キリスト者一人一人を通して語られる証しや御言葉は、キリストにある誠の喜び、キリストにある喜びの証しでもあります。私たちの言葉は小さく貧しく、取るに足らないものかもしれないです。しかしその言葉は神様の言葉として、これから豊かに用いていただけるわけです。だからこそ私たちは常に願っているんです。一人でも多くの者が私たちの受けたこの喜びを知り、私たちもまたその喜びを何度でも味わい、誠の悔い改めへと主に導いていただき、今日から生き直す。私たちは今日もそれを願うものでありたい。そしてそのことを願いつつ、新しい年度を主に委ねながら歩み出したいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、受難節にあたり新しい御言葉の恵みに感謝します。あなたから多くの恵みをいただきながらも、私たちはあなたを忘れ自己中心的になってしまうことがあります。主よ、どうか憐れんでください。 どうかこの時もあなたの御子の十字架の死と復活を私たちのうちに豊かにお示しください。そしてあなたの子供として、あなたの弟子として、あなたに生きるものとなさしめてください。主、あなたは今も私たちのために忍耐を貫いておられます。私たちはあなたによる週末を待ち望んでおりますが、すべての人はこの救いの恵みに預かれることも心から、ね、望んでいます。主、あなたの御心のままに私たちをこれからも豊かに用いてください。そしてどうかこのメッセージを一人一人に届く言葉へとあなたが作り変えてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。
賛美歌242番。
神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいし、ただいまから聖餐を配りしますが、聖餐は主イエスキリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物であります。主の弟子たちとは教会では洗礼を受けた方、すなわち公に信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方はこの聖餐に預かることはできませんけども、教会は全ての人がこの食卓に沿う日が来ることを心から祈り願っております。どうぞお取りにならずにその場で祈りを持ってお待ちください。洗礼を受けている方、信仰を公に告白している方でありましたら、どの教会でありましてもこの聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。聖餐を取られましたらどうぞそれぞれ祈りを持ってその恵みを味わっていただけたらと思います。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に伝えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにあずかり、森を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌2編の1番を賛美いたします。
在天の父なる神様、この新しい誠実な明日、共に礼拝を守ることが許されまして、感謝いたします。今日は、新月8年の日として、匠牧師より新しい御言葉をいただきました。この力強い御言葉が、一人一人の体の中に、魂の中に行きました。そして新しい月を、新しい1週間を力強く歩むものとならしてください。感謝と献身の印としてここに献金をお捧げいたします。どうかあなたの御用のためにお持ちください。この祈り尊き主イエスクリストの名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。唱詠542番。
交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。
これで礼拝を終わります。